5、4、3、2、1。
はい、2018年10月の天守の読書会3週目です。今月の課題本は一番優しい美術鑑賞、千曲新書、青い日記帳さんの著書です。2週目から引き続き、この本の内容について読書会を続けていきます。で、先週はね、いろいろちょっと本屋のこれからについての話題を振り返りつなげながら話をしてきましたけど、まあ、もうちょっと美術の話題に戻っていこうかと思うんですけど、この本前半くらいですね、前半がだいたい西洋美術の、現代アートに続くまでの感じで一回閉じまして、後半から日本美術なんですよね。で、最終的に、まあ、日本美術も歴史をたどるような形で、その都度都度の作家さんの取り上げてるんですけども、最後に取り上げてるのが面白かったですよ、僕としては。最後がいわゆる現役のアーティストの絵をどう見るかとか、じゃあそれを買う買わないとか、その手元に置くっていう部分ですよね、とかもちょっと触れてたりするんですけども、皆さん個人的に絵を買おうかなって思ったことありますか？
あります。
あります。
はい、
買いました。
絵買ったことはないですね。
ない。それは理由としては？
お金がない
多分それ一番多い
ですね。お金がない。
ポスターぐらいですよね、買うって。ちょっと額に入ってるなんかその絵の具を使ったようなものとか、墨で描いたものがちょっとやっぱり、
でもコーヒー品は買っちゃいますね。絵は確かに、
あ、そうそう。で、すいません、ちょっと話を終わりと、あ、これって工芸ってつまり陶芸も、
あ、そうです。
あ、そうです。陶芸に関してはいろいろ僕もね、いろいろ実はあってそれこそいろんな好きなあの焼き物産地って本当買ってきて今普段使いしてるんですね。で、そういう意味で言うと、で、僕の買うものってあの作家さんが誰々っていう作品じゃなくて、まあ、まあ、ある意味誰が作ったか分かんないじゃないですか、まあ、職人的なあの、まあ、無名性みたいなものを買ってきて、それをまあ普段使いをしているというところなので、鑑賞というよりは結構実用的な、あ、まあ、いわゆるあの民芸の言葉で言うと、まあ、用の美みたいな使ってそれをなんか楽しむみたいなとこの、まあ、付き合い方はあの陶芸とかいわゆる焼き物とはしてるんですよね。まあ、この中に出てきますけど、その曜変天目とかね、さすがにこれちょっとなかなか何使いするのはちょっと怖くて割っちゃったらどうしようって世界なんで、ね、もうこれは値段がつけられないものですけど、まあ、あの身近なところではそのいわゆる焼き物、まあ、1000円とか2000円とか、まあ、もうちょっと、うん、もうちょっとありますけど、
曜変天目ってちょっと前に話題になりましたよね、2000万の
そういった、まあ、それを美術とするんであれば多分なんかその普段使いする美術も多分あるんじゃないかなと思ったり。
それは確かに、なんかそういう感じでなんかこう馴染んでると接し方変わる気がしますよね。僕の知り合いの美術作家の人なんかは、まあ、絵はやっぱ高くしないとコストパフォーマンスとしても見合わないので、どうしても大きいキャンパスに変え、まあ、大きくなくても現代美術として販売をしようとすると、まあ、万円10万円ぐらいからスタートになるんだけど、でもそうするしちゃうとなかなかこう家に若い人が家に飾れなくなって、お金持ちだけが楽しむものみたいになっちゃったりするのでってことで、あえて結構こう安く美術品を自分の彼が売るみたいな人は何人かいるので、そういう考え方も面白いなっていうなっていう気はしますよね。それは難しいですけどね。
そうですね、
あ、価格はね、
もう結構例えば最近っていう、まあ、ちょっと落ち着いたかもしれないですけど、北欧ブームってあるじゃないですか、で北欧ブームって食器が人気なんですよね、もともとイタラとかあの辺の。であれってやっぱり美術的な価値をある程度感じた上でやっぱ買ってるじゃないです か、 だからそういうノリで本来絵って買うものではあるんじゃないかなとは思っていて、ただやっぱりね、コスト的にどうしても高くせざるを得ないっていうのは、まあ、仕方ないかなと思うんですけど、でも意外と結局それっていわゆるギャラリー画廊とか展示会とかに行っちゃうと当然高いんですよ、絵は。だけど 来一般の人がこう見に行って、あ、これいいなと思って買うべき絵っていうのはそういうところじゃなくて、もっと街中のちょっとその辺にあるような軽いギャラリーに行って、あ、気に入った、これいいなっていう、ちょっと若手とか学生さんが描いた絵を、あ、これ3万円ぐらいならいいやって買うっていうのが本来の絵の買い方というか、うん、結局その実際に絵を買う基準って一番重要なのは、その絵自体に歴史的価値があるとか、そのそういう意味じゃなくて、見た本人がこれじゃあ朝起きてリビングにあったら素敵だなって思えるかどうかでしかないんですよ、うん、そういう買い方がもっとみんなできればいいんじゃないかなと思いますね。絵とか、まあ、工芸品ももちろん、ね、うんうん、朝ごはんにトーストこれに乗って出てきたら素敵だなって思えるかじゃないです か、うん、だからそういうお皿一つを買う感覚で絵が買えるといいなと思いますし、うん、まあ、そういう場がもっと増えると、
まあ、
ね、若い作家さんのチャンスも増えますし、なかなかどうしてもそういう単価の安いギャラリーをやろうとする、ね、画商さんも少ないので、儲けがやっぱどうしても大変なので、ま
あ、
うん、
難しい、
うん、
あと、
あ、ふと思い出したんですけど、全然好きじゃないですけど、ラッセン流行りましたよね。
ああ、
ラッセンね、ずっと流行ってます。
漫才の。
それラッセンゴリラ。
いやいやいやいや、マミヤかけ。
あれ、いや、なんで、いや、ふとあれなんであの流行ったのかなと、お茶の間にあるみたいな感じになってましたよね。
一時期ね、カレンダーとか。
あ、そうそうそう。なんだろう、本来そういう作品って別に流行るとかっていうことよりも、その自分がいいなと思ったら買うっていうものなんだけど、なんか世間的に流行るといいものなんじゃないかみたいな
気がして、
ベストセラーみたいな、
エムカミエルマルカミマ
ルキみたいな、なんかよくわかんないからこそ流行ってるからいいものだろう的な感じになっちゃう、ちょっともったいない、
基準みたいなのがね、どうしても自分のっていう、個人の趣味よりは誰かのっていうことがどうしても重きを置かれちゃうのがあるのかなっていう気が
しますね。
そうですね。だからやっぱそれってもしかすると今なんか全然あれですけど、あの個人の部屋を持つのが現代になってからの民族だからかなって気はします。大広間とかにみんながいるじゃないですか。で、例えば日本の家屋の古い民家を思い浮かべた時に、美術品みたいな並べれるところって、要はさっき言ったその陶芸の花とかをこう生けるものに鍵軸だったわけ
ね。床の間。
そこにしか、まあ、そこ以外にも置いたり飾ったりできるんでしょうけど、なかなかあとそうすると大衆、家の中の大衆になると。なんか親とかがなんだこの絵はみたいななっちゃうから、個人の部屋とか持たない限り、個人で何かをめでるっていうのは結構ちょっと難しい行為だった可能性はあります。
なるほど、
そんな気は少ししたな、ちょっとだけふと、
まあ美術ね、美術、まあちょっとこれもあの本屋無理くりですけど、絵本って絵本の想定ってすごくいいやつがいろいろあるので、で僕前去年ぐらいかな、うちの子供が通っている保育園でなんかその、まあ、絵本のちょっとこう A4 ぐらいのサイズでちょっと解放みたいな一回文章担当したことがあって、その時に書いたのは、あの絵本って想定がいいから買って読み終わってもそのままどっかに飾っておいてもいいんじゃないですかみたいな、そういう楽しみがありますよっていうことはちょっと書いたことがあって、あ、まあね、本もね、想定だ、想定、まあこれも無理やり持ってくると想定だってね、本当にある 美術というか、デザイナーさんが作るし、やっぱり想定のいいものってやっぱりなんかちょっとついに手を取ってみた
り
しちゃうし、まあ、僕の先週の記事も一つの想定ってのは、まあ、多分皆さんもそうだと思いますけど、
想定でしかほとんどの場合買えないですよね。
まあ内容
を買う場合にじゃあ何をヒントに買うのかみたいな、
まあ、絵以上にね背景とかを推測できないですからね、本って、
隠れてますからね。
ちなみに想定で気に入ってる本ってみんなあるんですか。
想定で気に入ってる本っていっぱいあるんだけど、パッと言われても
これはずっと自宅の自分の棚に入れとくみたいな想定で選んでるもんって
僕ライブに決まった気が好きです。青と白とツートンから、あの単色でなんかもう ね、あれであったらちょっともう来年にてすぐ思うんじゃないかなっていうぐらいそれは歴史があるからなんだけど
もうあれはね他の本真似できないですもんね。やったらもうこれライムギって言われちゃう。
で同じシリーズが若干あるんだけどね、うん、それは冗談として。
あ、最近だとね、あの、三輪車から出ている本を送る、うん、
ああ
その想定は素敵、うん、確かに、矢作タモスさんがいいだろうという想定って、すごい佇まいとすごくいいなと
思うんですけど、うん、私あれですね、最近の本もすごく綺麗な層っていっぱいありますけど、結構昔の本好きで、
箱入り
はつい絶対読みにくいって分かってるんですけど結構焼けてたりするし持ち歩けないし、まあ、あのちょっとなんか破けたりとか若干してたりとかすると、でもやっぱりなんか今の本とは違う匂いがするっていうか、いいなと、逆にこれ今出したらいくらするんだろうみたいな、結構豪華な想定だったりすると、
5円とか書いてますそういう意味では、ね、残念なのは文庫ブームですよ ね、
そうですね、
文庫になったことによって新書とか文庫はどうしてもみんな想定が確率化しちゃうので、それは結構、ね、寂しいというか。
あ、想定と申したけど、あの、公文社の新約古典シリーズ、
はいはいはい、
クレイカーとか、
うん、クレイでしたね。
あれはなんか、
あれはある意味こう統一性があるけど、はいはい、それぞれちょっとなんか揃えたくなるような感じです
よね。僕想定がかなり気に入ってるのが、あの文庫なんですけど、最近いろいろ話題の新潮から出てる新潮文庫新潮文庫から出てる長塚隆の土っていう小説なんですけど、今出てるのは新装版で、なんか鎌を持ち上げた先にバッタが止まってるっていう、僕はちょっと好きになれない装画なんですけど、それの前の吸盤のやつがすごいかっこよくて、あ、それそれです、いわゆるモンペの柄なんですよね。モンペの柄と土色、オレンジ色の
かすり、
まあ夕日かもしれないですけども、これがすごい、まあ、僕地方の農家の生まれなので感覚的にすごいなんか惹かれるものがあるんですよね、やっぱり、
うん、
ど
これは今我々はグーグル先生にこう見せてもらってますよね、吸盤の土もなかなかいい、
あ、もう大元の箱入り版も
買えるなんです、
一番最初に出た後にもう一回復刻版が箱入り出てますけども、これがそう内容とも合ってて、その新潮文庫の吸盤の方のデザインですね、すごくいいなと思って、まあ、うちには必ず一冊置くようにしてます。
う
ん、あ、
でもね、まあ、ちょっと話戻っちゃう、やっぱり相当美術ですよ、ね、美術の一つのジャン、まあ、ジャンルっていうかっていうか、そう、あれなんか想定の賞ってあるんですよ、コンクールとか、
あ、想定賞、日本想定のとか
ってあります、 ありますね。あれって今毎回あれって賞の発表って、あの東京国際ブックフェアで発表してましたけど、今やってないのでどうしてんだろうって、
そうですね、一応第52回増本想定、これね増本もあるんですよね、
あ、
増本と想定、
想定、
ね、
これやりたいですね、なんか想定コンクールのなんか歴代のやつを、
いや、
ね、展示するとか、
面白い、全
然全部書き切っていただければ
いいですか、書きましょう、書き切りで書きましょう、
3ヶ月
でお願いします、7ヶ月で
それ共同で買い切りでやって在庫をこうひたすらみんなで回して、
あ、まあ、そういうの
を、ね、それいいですね、
ちょっとずつ在庫が減っていく、
それできる、
そういう循環点はなかなかいい、
ね、あ、それいい感じですね、それ
共同で在庫買い
の、まあ、
そうって、
まあ、同時にやってね、それたらあんなかったはずみたいな、
タイトルは
持ち運び、
タイトルは、
タイトル、
はい、
企画会議
って、情報想定コンクール
それこれラジオだっけ
ストレートすぎる
勝手にライオン同賞とかね、
おー、あ
ー、武田さんが
やっぱりしおり文庫賞とかね
やっぱりね、
賞取ったやつはさらに賞が入れる、あれが食い込んでいく感じ、
食い込んでいく、
なんかこうなんかこう 一遍でやるよりはこうなんかジャンルごとにやっても面白いですね、文芸とかね、文芸とか、
ね、どれくらい作品があるんですかね
みたいな。
もう50回やってるわけですからね、
うん、確かに
今年もちゃんと2018年も発表されてます。
ちなみに何
ですか、ちょっとね、1位がちょっとよく分かんないですけど、文部科学大臣賞が、
あ、それが多分1位ですね。
ですね、夢だし。
ギャラリー21幼児、
池内
あ、これ執行か、
署名が池内明子だった。
池内明子
なんですか、池内明子って。
署名
なんか高い美術賞っぽい感じが。それは手に入るのかな、
これはちょっと知らないな。あまりも芸術に走りすぎているような気がしないでもないですが、
あ、一応あれですね、ジャンルごとに分かれてますね。
あ、やっぱり
文芸部門、まあ、芸術部門、ね、児童書部門、専門書部門、語学賞部門、まあね、いろいろ、まあ、なるべくあれじゃないですか、きっと出したいから、
あ、
出して、ね、それこそ本の売り上げとかに関わってほしいからだけど、ね、
最近流行りのダブル受賞みたいなね。
そう
ですね、
そんな感じですかね。
詰まっちゃうな。
最後にこの本のもう一個いいですか、本の
話どうぞ、戻りましょう、はい、本題に。
これ何でもジャポニズムで影響にするのは考え物ですってしょ。とても僕はよく、ついついね、なんか僕も思ってたか、日本が関わってるとかね、日本の影響を受けたって言うとね、お、日本すげえって僕思っちゃうんですけど、あまりそういう考え方はあまりねよろしくないなというのはね、これ見て思いましたね。まあ、確かに影響を与えている部分とかの浮世絵の話とかはね、聞きますけど、まあ、それはそれでっていうとこなのかなっていう気がしました。
で、日本美術に関してもそのわびさびってのはあくまで一部に過ぎないと、
うん、
やっぱり装飾性とかいうのもやっぱり、うん、同時代にあったんだっていうことも書いていて、うん、決してその一つの価値観とか一つの物差しで測ることはできないんだってことは、うん、なんか改めて、うん、ね、どうしても日本文化ってなんだって、うん、いや、わびさびですよ、
わからんな、
日本人ならわびますよみたいな。一部ですよと。
結局そのわびさびが出てきた時ってちょうどあれじゃないですか、秀吉とかが黄金の茶室なんか作った後だって、結局その
お茶の文化、
そう、その武士のなんで国家絢爛文化みたいのに否定的に出てきたのがあれ、
カウンターカルチャー
です。結局世代としてはですよね、カウンターカルチャーでしかないというか、
まあ、それが平存同時にあるってことが自体面白い。
そうね、
あと多分そのわびさびとかで一括りにするのは怖いのは、日本人はやっぱり同一民族だと思ってしまってるからそう言っているけれども、でもなんかその地方に行ったらそういうものとは全然切り離された芸術品とか民芸の中にある愛しいなんかこうものみたいなものっていっぱいあるので、なんかそれもなんかちょっと考えたり、美術とかって考えるってことはまあそういうことも一緒に考えることかなっていうのは、もうさっき言った多様みたいな話、多様性とかっていうのも、なんか僕一時期ねずっと考えたことがあって、現代美術とかあるじゃないですか、結構意味がやっぱ分からないものだったりするわけですよ、なんだろうこれ、なんでそれ存在するんだろうなって考えた時に、いや、それが存在することがいいということを受け入れるためにあるのかなってちょっと思ったんですね。なんとなく僕は自己納得してる、なんか意味ないじゃんとか自分では理解できないものがそこに存在することを認めるっていうことに対することが美術という、現代、特に現代アートみたいなものの若干こう、それってどういうことなんですかってこう尋ねないとわからないものってある。だからこう綺麗な絵とか色使いってわかりやすいんですけど、だんだんそれがこうねじれ回って、なんか謎のものそれこそ謎のものがドンってきた時に、僕たちはそれをじゃあ一回、あ、なんか受け入れないって思うんだけど、やっぱそれをもっと直視することによって、あ、僕は分からないけどきっと何かいいものなんだみたいなこともこう、なんだろう、なんかそこをすごい考えるきっかけになるものだから、そのなんか美術教育みたいなものがこう上層教育とか、なんかこういいとかではなく、ただ単にこう存在するということを認めるというものことも大事なのかなって、ちょっと
だいぶ話もいろいろ飛び散りましたけども、熱いトークが生まれたので良かったかなと思いますけど、
意外とカットされてスッキリしちゃいました
ね、ディレクターズカット版を待ちましょう。じゃあね、とりあえず3週目もここで切りたいと思います、ありがとうございます、ごきげんよう。
ごきげんよう。